じゃあちょっと、ですね、続いてちょっとお聞きしたいのが、
はい。
まあ、カセティファイに限らず、まあ、中田さんこれまでいろいろそのデザイナーとしても、まあ、普段のお仕事とか、これまでのその個人開発とかでも、まあ、いろんなプロダクトを作ってこられたと思うんですけど、
はい。
何かその中で、こう、コンセプトとかデザインを作るときに、なんか大事にされてることってどういうことかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですね。
あ、これに限らずっていうことですか？
あ、もちろんそのカセティファイの中でもいいんですけど、その中田さんがなんか、ものづくりというか、それするときに、こういうところを一番自由、はい、自分は大事にしてるというか、
はいはいはい、
その共通すべきの美学じゃないですけど、
はい、
何かそういうのがご自分の中であればぜひお聞きしたいんですけど、何かありますか？
あ、やっぱりですね、それを何か自分の作ったものを、
はい、
体験していただくときに、
はい、
なんかあんまりその、こういう風にやってくださいみたいな、そういう説明がなくてもできるようにっていうのは、
まあ、
常に理想として
なるほど
してますね。
なるほどですね。さすがやっぱりデザインですね。それはすごいデザインですね。うん。へえ、もう見たらわかるでしょうというか。
はい。
へえ。
みんながなるべくその何も説明しなくてもそこの体験ができるようにっていうのもありますし、
はいはいはいはい、
あんまりなんて言うんでしょう、はい、これをまずこのスイッチを押してくださいみたいな、
はいはいはい、
そういうのはちょっと野暮かなって感じ
なるほどですね、
はい、なんかどっかに行くだけでセンサーがうまいこと反応して、
はい、
そのインスタレーションが動くようになるとか。
なるほど。
まあ、自然とやってしまう、なんか、仕草で、ちゃんと体験に入っていけるようなきっかけを作るとか、
はいはい。
そういうところは意識して作ってますね。
なるほど。じゃあ、やっぱりこう、あれですね。人ありきというか、使う人ありきで、それに対応したプロダクトを自然に対応するみたいな。
はい。
なるほど。そういうことですね。いや、それはちょっと、僕はあんまり、ない観点だったんで、非常に面白いと思いました。
ああ
やっぱり中田さんはすごいデザイナー視点ですね。
うん、ああ、そうですかね。
いやー、すごく面白いですね。じゃあこのカセティファイで言うと、
はい、
その部分で言うとどういうところに一番こだわりがあるんですか？
あ、ですので、コフレパあくまでもこう、2018年のカセットテープっていう、ものなんで、はい、極限までカセットテープの使い勝手を踏襲しようっていうことを考えて。
なるほど。
はい。
じゃあ従来、例えば80年代とか90年代にやってた動作と同じことなんだけど、中身がちょっと違うみたいな話ですよね。
はいはい、そうですね。
なるほど。いや、おしゃれですね。はい。すごいですね。なるほど、なるほど。すごく。じゃあ、ちょっとアート的という文脈もありますよね、何か。
あ、そうですね。はい。UX デザインとか、あと、学生の頃からメディアアートとか
も
やってたんで、
なんかそんな雰囲気もありますよね。面白いな。
なるべく、そうなんですよ、はい、初めに、はい、これをやってみましょう、みたいな。
はいはいはい。
ガイダンスというか、操作説明みたいなものがあるものって、なんか結構見に来てくれた人が単に動作確認をするだけで終わるみたいな、
はいはいはい。
そういうものが、まあまああるなと思っていて、ちょっと僕はそれがダセーなと思って。そうしたくないという思いで、
なるほど。
作ってます。
なるほど。そうですね。だから、これ面白いですね。でも、カセットテーププレイヤーって、
はい。
もうなんか、機能性の塊じゃないですか。
ええ。
なんか、ボタンがそれぞれ、なんですか、停止とか再生とか分かれてて、
うん。
なんか、これをやってください的なデザインじゃないですか。
うん。
なんか、そういうものを使うみたいなところもなんか、あったりするんですか？なんか、古臭いデザインじゃないですけど、
ええ。もうこれは、はい、まあ、世代にもよるかもしれませんけど、
はいはい
はい、昔使ってた人にとってはもう 染みついたものだと思うんで、
うん、
そういう過去の経験みたいなものだったりをうまく、
うん、なるほどなるほど、
引っ張り出してあげることで、
ね、
何もしなくても使える、
うん、そうですよね、なるほど、ああそうなんですね。じゃあ人間初のデザインというか、そこまでも習慣化された体験を活用した作品みたいな、はい、そういう意味合いはありますね。
はい。誰もそんな風に言ってくれませんでしたけど。
いや、それはやっぱり僕は。
山本さんが初めて。
いや、感じますよ。やっぱり、だからそこの、さっき中田さんが言われてた、その何も考えなくても使えるっていうのは、みんなカセットテーププレイヤーを使ったことがあるから、はい、なんかこのカセットを見せただけで、で、そこのなんか入れるみたいなところまで想像できるみたいな。
うん。
カセティファイっていうプロダクトはカセットテープなんだけど、
はい、
なんかその入れて鳴るっていうところが面白いところじゃないですか。
うん。
プロダクトの本質は。
はい。
だからそこまでは想像できるっていうのがいいですよね。うん、見ただけでカセティファイを。
う
ん。いや、面白いなぁ。なるほど。ありがとうございます。あと、僕がちょっと気になった言葉で、知らなかった言葉なんですけど、
はい。
あ、カセティファイ .com にはなかったのかな、あの、MA のページの、カセティファイの、
はい、
応募されてたページの中に、
はい。
スペキュラティブデザインっていうキーワードがあったんですね。
あ、はい。
で、この中で紹介されてるのをそのまま読むと、すべてのものがスマホアプリに置き換えられていく現代。もしこの世にスマホがなかったら、僕らは音楽をどのように楽しんでいるのだろう。今でもラジカセを使っているのだろうか。スマホ以外の選択肢について試作することを意図して制作しました。ということが書かれているんですけど。
はい。
このスペキュラティブデザインというのはどういう意味なんですか？
これはですね、すごく専門的になっちゃうんですけど、
はい、
デザインの、考え、方の中の、まあ、一つの流派といいますか、こういう分野がありまして、
はいはい、
もともとはイギリス の、ロイヤルカレッジオブアートという大学にいたアンソニー・ダウンズという提唱された、
はい、
デザインの一分野なんですけど、
はい、
通常デザインっていうと、何らかのその課題を解決するための解決策を提示するっていうことをやる行為だと思うんですけど、
はい。
このスペキュラティブデザインっていうのは、答えではなくて、問いを提示する。解決策ではなくて、なんか議論を呼ぶためのデザイン。そういうものと言っていて。
なるほど。
かっこいいでしょとか使いやすいものでしょとか、
はい、
これが次に世界はこう変わりますみたいな、そういうものではなくって、
はい、
なんかこういうのも確かにあるかもしれないねっていうような、まあ、まさに今回やってるのがそういう現実にはありえない別の未来みたいな、
はいはい、
そういう新たな可能性について問いかけるみたいな、そういうものを、そういうスペキュラティブデザインという名前をつけてやってる人たちがいるという。
あ、そうなんですね。なるほど、はい、中田さんのそのアプローチの仕方としては基本的にはこのスペキュラティブデザインをずっとやられてきてるみたいなことなんですか？
はい、いや、実はこの言葉を知ったのも僕2年ぐらい前だったり、
ああ、そうなんですね。
するんで、これをやってきましたっていうわけではないんですけど、
はい、
でも結構この考え方、僕にとっては、割としっくりくるものがあって、まあ僕のや、今回やったこともこれに、この言葉で説明できるのかなと思って。
そうですよね。まさにその通りですよね。なんかこう、問題提起型というか、
はい、
そういう発想ですよね。
ある種 SF みたいな
の
もあったり、
はいはい
は
い、
やっぱそこは実際に作り事ではなくてちゃんと動いてるし、 で必ずしもその便利だ、便利でしょうとかっていうわけでもないんですかね。
はいはい、なるほど、なるほど。なんか中田さんがスペキュラティブデザインっぽいなって感じるものって、
はい。
なんか具体的になんか最近とか、この1年とかでなんかあったりしましたか？あまりこう語られてないんですかね。それを自然とやってるデザイナーの方もいたりして。はい、
今年僕もこのカセティファイで、はい、マッシュアップ以外にちょっと別のアワードでも、
はいはいはい、
決勝まで行ったワイヤードがやってる、クリエイティブハックアワードっていうのがあって、
はいはいはい、
そこで、優勝されてたやつがまさにそれかなって思うんですけど、
どんな作品ですか？
今年ワイヤードハックアワードで、優勝した作品で、なんか魚のエラーをみたいなものを人工的に作って、なんか人がそれをつけることで水中でも生活できるようになるみたいな、そういう、まあ、コンセプトだけじゃなくて実際になんか実験もして、プロトタイプまで作られてるようだったんですけど、なんかそういう作品があって。
あ、そうなんですね。なるほど。
なんかこれはもうすごい壮大なビジョンの作品。なんですけど、まあ、地球温暖化が進んで、水位上昇が起こると。
はいはいはい。
で、そうなってくると、今まで、はい、人が住んでたところも水没しちゃったりして、どんどん人が住める土地がなくなってきたときに、
はい、
こういうものがあれば、人間が水中でも生活できるようになるんじゃないか、みたいな。
すごい、飛び抜けてますね。すごいな。これ本当に使えるんですか？そういうものとして。
いや、なんか一応プロトタイプ、もう作られていて、なんか水槽の中にその、プロトを沈めて、
はいはいはい、
で、まだ、はい、なんか 0.0 何パーセントを実現しましたみたいな、そういう、段階みたいですけど。
いや、すごいな
ぁ。なんかすごすぎて冗談なのか本気なのかわかんない、
う
ん。
そうですね。だけど、なんか面白く感じちゃいますよね。うん。
なんかこの作品ってなんか全然今までに聞いたこともない、それに対する、
うん、
解決策って言ったら解決策なのかもしれないけど、
ええー。
なんだろう、全然違うアプローチで、
はい。
もう SF みたいな話ですよね。
そうですよね。うん。
で、なんかでも、なぜかそこにもっともらしさも感じてし
まう。はいはいはい。
なんか妙な魅力のある。
そうですよね、確かに。
作品ですよね。
あとやっぱり、これはカセティファイにも通じますけど、このビジュアルとか、
はい。
なんか、この YouTube の動画もありますけど、
はい。
なんか、こう、すごいちゃんと調べて、真摯に取り組んでますというか、
うん、ええ
ー。そこがやっぱり伝わる、なんか、見せ方がすごく綺麗というか、
はい、やっぱそうですね、
うん。そこもやっぱりすごいですよね。面白い作品があるんだな、うん。ちょっとこのスペキュラティブっていうのはなんか僕ちょっと知らなかった概念なんですけど、
はい、
ちょっとこれはなんか、まあ、なんか実際にこう、なんかスタートアップ的な観点でスケールするとかしないじゃなくて、
うん、
こうなんか作品の中でちょっと取り入れると、ちょっと実験的な味が出る。
うん、
そういう、なんか、考え方にも使えそうだなと思いました。
うん。
うん。非常に面白いですね。はい、ありがとうございました。あとちょっと、中田さんにお聞きしたいのが、
はい。
まあ、このポッドキャストは、こう、エンジニアの人とかデザイナーの方向けに、やってるんですけど、
はい。
中田さんの中でそこのなんか区切りというか、まあ中田さんももう開発もされてるわけじゃないですか。
はい。
デザイナーでありながら。そういう中で、はい、その開発者が、となんかデザイナーのこのプロダクトを作る中での、
はい。
その、役割というかですね、なんかどういう部分を誰がやるとか、なんかそういうのってなんか考えられたりすることってありますか？
僕、あんまり、もちろん仕事 じゃないんで、完全にプライベートでやってるんですけど、
はい、
なんで、全部一人でやってるんですね。
はいはいはい。
自分の中で、だから、そのデザイナーとか開発者とかっていう、その区切り目っていうのがあんまりなくって、で、なんか、こういうものを作りたい、こういうものを動かしたいみたいな。
はい。
で、それを実現するためにどうやったらいいのかみたいな。
はいはい。
の試行錯誤するっていうところで。
ええ。
なんて言うんだろうな。なんか一人の人間の中でその役割が、混ぜこぜになってるような状態。なんですよ。
そうで、やっぱりその自分の思いついたものを作るときに、何かもうすぐに作りたいっていうときは、もう全部自分でやっちゃうというか、今はちょっとデザイン目線で考えてるけど、
うん、
その開発者視点で考えることもあるし、みたいな。
そうですね、
うん。で、なんか僕が思うのはやっぱりそこの、両方の部分を持ってる人の方が、今後は何かそう、もの、世の中にものを、作り出しやすいというか、何かそういうタイプの人の方が割とこれからいろんなところで活躍するのかなみたいなところはなんかすごく思うんですよね。
うん。
や
っぱりなんかその自分はこうだからみたいに、なんか初めに自分で限界を決めちゃうみたいなのが良くないんじゃないかなって僕も思いますね。
うん、そうですね。だからあまりこうエンジニアだからとかデザイナーだからって思わずに、
うん、
こう、作りたいものがあって、調べていくうちに何か両方何かできるようになってきたみたいな、
はい。
っていう人はやっぱり多いですもんね。
うん。
うん。でも、僕は結構会った中では中田さんはそうなの、デザイナー寄りの開発者というか、なんかそういう、あまり いなかったタイプだったので、そういう個人開発者の界隈だと。
はいはい。
はい、すごく新鮮で、すごく面白い方が、これからどんどん面白い作品を作ってくれそうだなということで、すごく楽しみにしてますね。
ああ、はい。ありがとうございます。はい、
中田さんのなんか次回作というか、今後についてもすごく、はい、むちゃくちゃ期待してます。
ありがとうございます。
はい、あとじゃあちょっと最後になるんですけど、
はい、
とりあえずこのカセティファイについて、なんか今後こうしていきたいとか、何かそういうのってあったりしますか？
はい、今もちょっと作業を進めているんですけど、こういうものを、プロトタイプを去年、マッシュアップとか、いろんな場所で紹介して、買いたいという声をいただいてるんで、うん、
はい。
で、まあ、次のステップとしては、ちょっと、小ロットでも、量産できないかなっていうことを今考えて、その準備をしています。なるほど。
量産、すごいですね。最初の方に言った、カセティファイの内部の構造を、どっか工場で作って、はい、みたいな話ですか、
はい。そうですね。
いいですね。それはもうなんか、候補あるんですか？そういう場所の。
今はちょっといろいろ、これから探すとこなんですけど、
はい、
まあ、一つは今、ものづくり界隈では、まあ、深センっていう、
はいはいはい、
まあ、世界一進んだ場所があるので、今月の終わりにも、ちょっと、
はい、
行って、工場見学みたいな
、
ので旅行に行こうかなとして
ます。はいはい。いっぱいあるんですかね、深センには。
2年ぐらい前に出張で行ったことあるんですけど、仕事の出張で。その時も相当、最先端の、ま、都市でしたけど、
はい、
きっとまた進化してるんだろうなっていう気がします。
楽しみですね。量産できるといいですね。
ものづくりのシリコンバレーなんていう言い方される時もありますけど、
はいは
いはい、やっぱりいろんな世界中のハードウェアの工場のトップがやっぱり中国の深圳だと思うんで、
はい、
そこでちょっとこれ作っ 作るのをやってくれそうな人いないかなみたいな。
へえ、はい。でもこれは多分僕は作られたらある程度やっぱり売れそうだなっていう気はしますけどね、世界で。
うん。
楽しみですね、できたら。
そうですね。
はい。いや、めちゃくちゃ期待してますよ。はい。
はい。なんか、その、単純に、なんか儲けてやろうとかっていう。
はい。
もう多少ありますけど。まあ、それよりも本当にこんなカセットテープで音楽聴く人が、また2019年になって、増えてきたら、それ、なんか、社会が面白くなるんじゃないかなと。
確かに。いいですよね。なんで、今、またカセットテープが増えてきたんだ、みたいな、ところで、まあ実際に聴いてるのが、カセットテープ経由でインターネット上の音楽を聴いてるみたいな、そこの面白さもありますしね。なんかクラウドファンディングとかも相性良さそうですし。
あ、そうですね。
すごく期待大ですね。これはむちゃくちゃ、なんか、普通になんかテレビとかでも話題になりそうな予感はしますけどね。ちょっと、むちゃくちゃ応援してますし、期待してます。
はい。はい、頑張ります。
ぜひ頑張ってください。2019年中になんか見たいですね。
はい。
はい。
ちょっとこういうところで宣言して、ちょっと自分にプレッシャーかけて。
そうですね。
はい。
じゃあ本当に期待してますので、ぜひ頑張ってください。はい、また、で、カセティファイの次の作品も、個人的にはむちゃくちゃ期待してますので。
はい、あ、はい。
ぜひ作り続けてください。
はい。
はい。すいません。今日はどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。失礼します。
今回のゲストは、カセットテープ型ストリーミングプレイヤー、カセティファイの開発者、中田裕二さんでした。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は、公式サイトプロトタイプ FM 内のお問い合わせからメッセージしてください。 Twitter の場合はシャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。 iTunes スタンでのレビューもぜひお願いします。というわけでプロトタイプ FM 第30回終わりたいと思います。ありがとうございました。